こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。女の子の一生を決める0歳から6歳までの育て方は、幼児教育者竹内恵里香が就学前の女児を育てる保護者に向けて書いた実用的な育児書である。題名は強い表現を用いるが、本書の中心は子供の将来を一律に決定づける方法を示すことではない。0歳から6歳までを発達上の節目として捉え、その時期に親がどのような関わりを重ねれば子どもの感情、行動、対人関係の土台を支えられるかを整理する点にある。構成は年齢ごとに明快で、0歳の感性から6歳の自己肯定感まで育てたい力を段階的に提示する。特に穏やかな表情や語りかけ、子ども自身に最後までやらせること、感情を受け止めた上で解決を考えることを重視する。忙しい保護者が現在の年齢の章を参照し、日常の困りごとを発達課題との関係で考え直すための手引きとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、年齢別の発達課題を次の力の土台として配列する本書の最も識別しやすい特徴は、乳児期から就学前までを単なる年齢区分ではなく、異なる力を育てる連続的な段階として示す点である。0歳では感性、1歳では自主性、2歳では想像力、3歳では依存しない心、4歳では問題解決の力、5歳では上手な自己主張、6歳では自己肯定感を主題に置く。この並びは、後の社会性や自信を早期に教え込む対象ではなく、日々の経験から徐々に形成されるものとして扱う。例えば、自分の意思で試す機会が乏しければ、失敗を経て考え直す経験も得にくい。さらに、自分の気持ちを理解し扱う経験がなければ、相手を傷つけずに主張することも難しくなる。本書の年齢表示は、子供を歴年齢だけで評価するための基準ではなく、保護者が関わりの優先順位を考えるための見取り図として読むのが適切である。発達には個人差があるため、ある年齢の項目を達成表のように用いるのではなく、子どもの現在の様子を観察し、必要な経験を補うという使い方に向く。次に、優しい表情と語りかけを情緒の安全基地として位置づける。本書は女児の心を豊かにする関わりとして、保護者の優しい表情と語りかけを重視している。ここで重要なのは、常に機嫌よく振る舞うことや何でも肯定することではない。幼い子供にとって、大人の顔つき、声の調子、応答の仕方は、自分の感情や行動が受け止められているかを判断する手がかりになる。安心して気持ちを出せる関係があれば、子供は不安や不快を抱えた際にも泣く、怒るだけで終わらず、言葉や遊びを通じて表現する練習をしやすい。本書の方針は、しつけを命令や評価だけに還元せず、日常の相互作用の質に目を向けさせるものだと言える。とりわけ幼児期には、行動の結果を急いで裁く前に何に困ったのか、どんな気持ちだったのかを受け止める姿勢が、後の自己表現の基盤になる。ただし、親の表情や声かけだけで人格が決まると解するのは過剰である。家庭環境、園での経験なども影響するため、本書の提案は関係を整える実践的な一要素として捉えるべきである。さらに、3歳前後の自立を一人で放任することと区別する3歳の章で掲げられる依存しない心は、本書の中でも誤読されやすい主題である。これは子供が援助を求めなくなることや親子の愛着を弱めることを意味するのではない。むしろ、自分の気持ちを認識し、身の回りのことや任された行為を可能な範囲で最後までやり遂げる経験を積むことに近い。紹介されている褒めるより認める、お手伝いは最後までやらせるという方向性は、結果の優劣を評価するよりも、子供が取り組んだ過程と役割を尊重する姿勢を示す。大人が失敗を恐れて先回りすれば、短期的には効率が良くても、子供は選ぶ、試す、修正する機会を失う。一方、無理な課題を丸投げすれば、不安や挫折感を強めかねない。本書の実践的な範囲は、子供ができる部分は任せ、難しい部分は支え、完了までの責任を共有する関わりにある。これは4歳の問題解決や5歳の自己主張にもつながる。自立とは援助の不在ではなく、必要な支えを受けながら自分にもできると実感できる状態だという理解が本書を読む際の要点となる。そして、問題解決と自己主張を感情の扱い方から育てる本書は、4歳の問題解決の力と5歳の上手な自己主張する力を単に口達者にする技術としては扱わない。問題に直面した時、幼児はまず悔しさ、怒り、悲しさ、焦りといった感情を経験する。その感情を無視して、ちゃんと言いなさいと促しても、相手を責める言葉や泣き叫びに終わることがある。そこで本書が示す方向性は、不愉快な感情を受け止め、何が起きたかを整理し、次にどうするかを大人と一緒に考えることである。この順序には実際的な意味がある。気持ちが落ち着くことで、子供は相手の立場や状況を想像し、 自分の要求をより具体的に言葉にしやすくなるからだ。大人は即座に正解を与えるより、どうしたかったのか、他にどんな方法があるかと問い、選択肢を考える補助を担う。こうした経験は、玩具の取り合い、順番、遊びのルールなど、家庭や園の小さな摩擦で実践できる。本書の特色は、自己主張を従順さの反対として書かず、感情への理解、相手への配慮、解決策を探す力と結びつけている点にある。最後に6歳の自己肯定感を、成果への称賛ではなく、経験の積み重ねで考える最終段階に置かれる自己肯定感は、本書の年齢別構成をまとめる概念である。ただし、ここで言う自己肯定感は、子供に自分は何でもできると思わせるために称賛を増やすこととは異なる。感性を通じて安心を得ること、自主性を発揮して試すこと、想像し役割を担い問題に対処し、自分の気持ちを伝えること、こうした経験が重なることで、子供は自分の感情や行動に価値を見出しやすくなる。本書で示される褒めるより認めるという姿勢もこの考え方と整合する。結果だけを大きく評価すると、子供が評価を得るために行動する傾向を強める場合があるのに対し、取り組みや思いを具体的に認めることは、自分で選び行動した実感を支えやすい。もっとも自己肯定感を6歳までに完成させる必要はない。発達は就学後も続き、家庭外の人間関係や成功失敗の経験によって変化する。本書の価値は、就学前を取り返しのつかない期限として煽ることより、親が毎日の関わりを通じて、子どもの自己理解と挑戦を支える視点を提供するところにある。結論として本書は、0歳から6歳の娘を育てる保護者、祖父母、保育に関わる人にとってとりわけ役立つ。年齢ごとの困りごとをわがまま甘え、性格の問題として即断せず今育ちつつある感性、感情理解、対話の力という観点から見直す材料になるためである。各章が年齢別に整理されているので、通読するだけでなく、子どもの現在の時期や課題に応じて参照しやすい。実践面では、先回りしすぎずに任せる範囲を調整すること、感情を否定せずに解決を一緒に考えること、結果だけでなく家庭を認めることなど、家庭内で試せる視点を得られる。一方で、女児向けという枠組みや年齢ごとの整理を全ての子供に当てはまる固定的な基準とみなすべきではない。気質発達の速度、家庭園の環境には大きな個人差がある。それでも本書が同種の育児書と異なるのは、抽象的な自信やしつけを語るだけでなく、就学前の各年齢で育てたい力を連鎖として示し、語り、感情の需要、主体的な経験へと結びつけている点である。娘の行動を評価するためでなく、関係と環境を整えるための読み物として活用できる。ご支援いただける場合は、竹内えりか、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。